じゃあそこで今日はゆうたさんを中心にこのコロナウイルスの、新型コロナウイルスの影響も受けたその社会の中で、都市のレジリエンスをどう考えていくかとか、めっちゃ難しい言葉でさっき言いましたけども、そういった話題になるはずなんですが、じゃあ、ゆうたさんにマイクを戻しますね。で、お仕事されててどうですか？実際に。こういうテレワークがもうずっと続いて9週目っておっしゃいましたかね。
はい、今そうですね、はい、9週間経って、まあさっき言ったように経済活動が徐々に緩和されてきたっていうのを踏まえて、うちの会社も、まあ、そろそろ全域にではなく何名かずつオフィスに戻っていこうかっていう段階になってきているんですが、やっぱり他の会社の方とのミーティングとか、あとそのランドスケープデザイナーアーキテクトっていう仕事上をやっぱり現地に出向いてそのプロジェクトのサイトを見に行くっていうことがなかなかできなくなってしまったり、してたのが、まあ、ここ最近はちょっとずつできるようになってきて、その遅れた分がだんだんこう、まあ、取り戻しつつあるかなという状況ですね。
うんうん、まずランドスケープアーキテクトデザインっていうのがどんなお仕事ですか？はい、
簡単に言うと建物以外の外交空間すべてを、まあ、設計デザインする仕事ですね。うんうん、例えば公園であったりとか、街路だったりとか、まあ、大学のキャンパスだったりもそうですし、あとはまあ個人のお庭とか、公共的な空間からプライベートな空間まで対象範囲は、うん、はい、様々です。
あ、そうなんだ。自分の お庭のデザインとかも関わってくる。
あ、もし依頼があれば、はい、やったりしますね。
うん、あ、ついカスタマーの方の気持ちになってしまい
ました。もちろん将来的に、はい、ぜひ。
そこでそういう個人のお庭もあるけども、そういうものを含めた例えば地域のデザインとか、
はい、
その新しく公園を作るとか、いや、はい、今回のこんないろんな影響で気がついたことがあって都市計画を少し変更したいとか、うん、そういうことまでの規模も含まれるっていう。
そうですね、はい、特に例えば、今我々 そのランドスケープアーキテクトの業界だって都市計画家の業界で最近は、まあ、話題というか、まあ、きっとなるだろうって言われているのが、その都市の行動、まあ、規約なんていうんですか、まあ、法律ほどは強くないけど都市のそれぞれ持って規則がこれから変わっていって、例えば建築基準法だったり土木のそういう基準法的なところで、うん、ある程度この密度を、過密にならないような街路の幅を確保しなきゃいけないっていう規制がだんだんできてきたりとかするんじゃないかという、そういう、話はもう出てきていて、そういうところから都市計画も変わっていくんじゃないかって、普段私たちが暮らすそういう景観がちょっと変わっていくんじゃないかっていうふうに、特に都市っていうのは密集するっていうことが前提として作られて、こう人々がこう集まってくるっていうのが前提として作られてきた場所であるので、そこの概念がこうガラッと変わっていく、そこの、そうですね、まあ、今まで当たり前だったものが変わるきっかけをこう与えたのが今回のこのパンデミックなのかなっていう印象ですね。
アーバンのシャンペーンでラジオを聞いてくださっている方、あるいは日本が聞いてくださっている方と、またそのそれぞれの場所からと、ヒューストンっていう大都市の状況と随分違うと思うんですが、
はい、
ヒューストンっていうのはどんな都市なんですか？どれぐらいの人口があって、どんな過密度のある都市なんですか？
そうですね、ヒューストンはまあアメリカでニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルスに次いで4番目に人口が多い、まあ、4番目に大きい都市って言われているんですけど、まあ、大体200万人強くらいの人口を抱えていて、まあ、でも面積が大きいので人口密度としては、まあ、 東京とか大阪と比べるとだいぶ密度はそこまで過密ではないんですが、まあ、でもそれだけの人口を抱えている都市で、まあ、あとは、エネルギー関係の産業が中心なので、結構その中南米からの労働者とか、まあ、中国系の労働者も多いですし、かなり人種的にも多様な街になっています。
いや、今回のそのパンデミックの影響で、その街について、都市について気づかれたこととか、改めてこういうところだったんだなっていうこと、どんなこと気づかれたりしました？
そうですね、まあ、明らかに変わったのがやっぱり交通量がものすごく下がって、まあ、ロックダウンとし、規制がかかったので、働きに出る人がやっぱり減ったので、その分、どれだけこの車に依存した都市だったのかなっていうのがこう結構明らかになって、明らかにその高速道路を走ってる車の数が減ってですね、まあ、これ肌感なので、いろんな都市で中国とかインドとかでも言われているように、空気がきれいになったとか、そういうのはデータとしては見たわけではないんですけど、まあ、肌感として、なんか空気が澄んでる時期、天気が多くなったなっていうのはなんとなくこう感じる日も多かったりしました。で、その反面、やっぱり家で過ごす人が増えたので、近所をこう走ってる人たちの数が増えたりとか、あと近隣のその大きな公園じゃなくて、近隣外区公園っていうんですかね、その比較的小さいけど、ネイバーフットに一つずつあるような公園に出向いてくる人たちがこう増えたのかなっていう印象ですね。
なるほど。通勤は車で通勤する人が多くて、じゃあ地下鉄とかもあるんですか？地下鉄、始発、電車。
電車はライトレールっていういわゆる、路上を走ってる電車がダウンタウンと街の中心部にしかないので、割とその車で10分15分くらい離れた、ダウンタウンから車で10分15分離れたところら辺はもうバスでしか、公共交通機関はバスしか通っていなくて。僕自身はその辺りに住んでるんですけど、そうすると電車とか使う機会は全くないですね。その辺りがもしかすると他のさっき言った3つの大都市とは大きく違うところで、例えばニューヨークなんかであれだけ爆発的に感染拡大したのはやっぱり公共交通機関が中心の街だからだと思うんですけど、ヒューストンはまあ逆で、ほとんどの人が車で通勤しているので、そこまで爆発的に感染拡大したっていうことはなかったのかなっていう。
なるほど。じゃあ、みんなは車という個別の乗り物で移動していて、通勤とかをしていて、でも、このオーダーが出ている間は、家で仕事をしている人が多いので、で、それで近所を、でも一方で近所を走ったりとか、散歩をしたりっていう、そういう、自宅を中心にしたエリアで、結構、みんなが活動を始めたみたいなところがあるってことですね。
そうですね、
ありがとうございます。渡さんもちょっと聞いてみます。渡さん、今のお話ですけど、アバナシャンペンもそうですよね。ステイアットホームオーダーが出てる間、統計上逆に公園とか行く人の数が増えてましたよね。パー
そう
セン
なんで
テ
すよね。その
ージ。
シャンペーン、アバナのいわゆる管理当局が出してる、あれはどうやって分析したのかあれですけど、多分アンケート調査かな。その働く場所に出向く頻度はあからさま下がったんだけど、近所の公園とかに行く頻度はステイアットホームオーダーの方が伸びてるんですよね。だから公園の役割っていうのは本当にそう、このなんだろう、状況だとますます重要になってるんだなっていうのはデータからも分かるし、自分もやっぱり時々散歩行くと公園が目的地になったりします。
だから、 逆にそのステアットホームオーダーによって近隣の地域っていうのが何かっていうことがちょっと見えてきたりとか、気づいてなかったスルーしてたところを見るようになったりとか、あとアーバナ・シャンペーンの場合、じゃシャンペーンカンティの場合、感染者の、比率の中にエスニシティによるっていう、こうデータがあって、そこでヒスパニックが40%を超えぐらいに占めていたりとか、その社会の中でのなんか構成も見えてきたりっていうことで、どういうグループが多く感染をするとか、さっきヒューストンもいろんな労働者の方がいらっしゃるっていうふうにおっしゃっていたけれど、数で見えてくることと、その前、渡さんが GIS っていろんなものをデータを重ねて見ることによって初めて見えてくることがあるっていうのが2月の時にお話しされていたんですけど、 GIS シリーズとして、そういう意味で今回のパンデミックから何が見えてきて、それを例えばさっき一番最初にユータさんがおっしゃったように、それをどういうふうにそのランドスケープデザインに生かしていくか、どういうふうなことを議論されているのかっていうのが、今まさにそういうことを考えられている時なんですね、ユータさんがおっしゃったことって。
はい、そうですね。会社内でも話題になっていることで、ヒューストンの場合はそうですね、人種別にもどういう人たちが感染者数として多いのかっていうのは出てますし、あとはやっぱり所得でも明らかになってきていることが、やっぱり低所得者層の人たちが、感染者のその比率として多いっていうことが分かってきていて、でそれってアメリカの場合、その国民皆保険じゃないから保険に入れない人とか、もともと疾患を持ってる人たち、社会的にちょっと弱い立場の人たちがこうなっていく、感染してしまうっていうことが多いのかと思うんですけど、これって洪水が起きた時に、被害を一番多く受ける人たちとすごく似ていて、やっぱりいわゆる低所得者層の人たちが、洪水が起きた時に、ある程度この土地の低いところに住んでいるコミュニティの人たちとかがこう被害に遭ってしまって、でそこからこう復興していく力も残ってなかったりすると、なかなかその住環境悪いまま住み続けてしまうっていうような問題が起きてしまったり、そうするとやっぱりこう何か自然災害にしろ、こういうパンデミックにしろ、何か有事がこう起きた時に被害を最も受ける層っていうのがこう被ってきている。そういう人たちにこう公平で平等な住まいだったりとか、そういう質の良い住環境、こう、クオリティオブライフを提供するには、こういう都市の専門家、ランドスケープ環境を考えていく上でどういうふうなことができるんだろうっていう議論はこう上がったりしてきてます。
そういった議論をこれまでもされてきて、今回のまた別の洪水ではなく、別の側面の、影響を受けて、そこでさらに改めて気づいたこととか、これから活かせるかなっていうようなことって、どんなことがありますか？先ほど今まで皆さんでもうすでにいろいろ話し合われていて、その距離を置ける、都市のあり方で、公園とかも人と人の距離が置けるとか、例えば多分ジョギングとか今アメリカのだとしている人とか、もしたくてうずうずしている人とかいっぱいいて、そうしたらある程度幅がないとすれ違った時に「はい」とか言って、なんかもうすぐ日本だったらもうすぐ近いから、もうすれ違うぐらいの、間しか空けれなかったりとかしますけど、そういう意味で今回、見えてきたこととか、これについて考えないといけないなっていうことってどうでしょう？
そうですね。公園とかオープンスペースが、持つ役割っていうのはすごく大きいっていうのは今回その分かったことだと思うんですね。 麦子さんおっしゃったように過密を避けるっていう意味でこう密集した住宅っていうのをこう避けながらうまくオープンスペースを都市計画の中で配置していくことで、うまい具合な密度をこう保ちながら、住環境を整えていくことっていうのも一つ可能だと思いますし、あとはその近隣のその公園に人が集まりすぎてしまうっていう意味でも、そういうじゃあ場所をこれから増やしていければその分人たちも拡散していくだろうっていうような、見方もできると思います。で、これがあると何がいいかっていうのはそのもちろん人と人の感覚を開けるっていう意味だけじゃなくてその災害時でもやっぱり公園っていうのは発揮する能力っていうのはものすごく期待できて、まあ、例えば日本で言ったらそれ一時避難場所になったりするじゃないですか。で、まあ、もちろんヒューストンでもそういう可能性もあるし、まあ、ヒューストン特に災害の中でも洪水が多いので公園っていうのがそういう水をこう一旦貯めてくれる場所になったりするので、コンクリートじゃない地盤なので公園みたいなその土とか草の地盤だとやっぱり水をゆっくりこう吸収してくれる貯留してくれるっていう効果があるのでそういう意味で公園にはもう何重にも役割があるというかその機能としてできることがたくさんあるのでそういうその場所っていうのが例えば裕福な住宅街に住んでいる方たちと低所得者層の住んでいる方たちのコミュニティにこう平等にその公園に行く機会っていうのが与えられるような計画っていうのがこれから必要なんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、私は京都にいて公園って言われると児童公園って言ってまあ、学校にいくつかあるちょっと子どもが遊べて遊具があってっていうそういう公園を思い浮かべるんですがヒューストンで公園って言った時はどんなことを思い浮かべればいいですか。もっともっと広いこのジョギングがもう十分できるような芝生がこう引き詰められて池があってみたいなそんな公園ですか。
もちろんそういう大きな公園もありますし逆にその今京都にあるっておっしゃられたような児童公園のような本当に遊具だけがあるような公園もありますし大小さまざまですね。ただ、うん、まあ、特徴的なのかわからないですけど結構その街とか歩いてると住宅街の中に突然なんか林のように木が林立した空間がこう現れてでその中をこう林の中をこうトレイルが走っていてそこを散歩できるようなところとかあとは、川が非常に多い町なので川沿いを、はい、歩けるようなグリーンウェイって言ってそれはいわゆるそのなんていうのスクエアっていうか四角い形の公園ではなくそのリニア状の線状のグリーンウェイっていうかそのか河川か川沿いのオープンスペースっていうイメージなんですけど、まあ、でもそれも公園っていうふうに考えれば公園だし、まあ、そういうなんか種類は様々ですね。確かにその日本でイメージする児童公園のようなものばかりではなくそういう遊具のあるような公園からなんか自然の中をこう散策できるような公園までいろいろあります。
あって渡るさんが好きなように自転車でこういろいろ走れるような場所があったりとかでそういう場所と今さっき少しおっしゃったその地域によってもその公園使い方とか公園があるかどうかとかこう社会的ないろいろ経済的な階層によってもその地域の公園のあり方は違うっていうことなんですね。
そうですね、まあ、そもそも、ですね、 アメリカにあるランドスケープ、カルチャーランドスケープファンデーションっていう、まあ、団体があって、そこが提唱しているのが、どんな人も徒歩10分以内の、15分だったかな、10分か15分以内のところに公園があるように公園を配置しましょうっていう、まあ、提言みたいなものがあって、で、そうすることで誰もが外の空間をこう楽しめる平等な計画にしていこうっていう提言なんですけど、まあ、それがまあ達成できているかどうかっていうのが、そのが、コミュニティだったり都市をこう評価するときの一つのクライテリアになってたりするので、そうなったときにこう比較的いわゆる治安が悪いと言われているような場所とかは案外こうオープンスペースがなかったりしたりするんですね。そういう、こう公園とかこうその人の目があるっていう周りからこう見られるパブリックなスペースっていうのがある程度その事件とかの抑止力になってたりするのかなっていう意味もあったりするので、そういう意味でやっぱり平等なアクセスっていうのは必要だなっていうふうに思います。